はい、こんにちは、左大臣光永です。私は冷蔵庫の上の面を料理を作る時のスペースに使ってるんですが、油や醤油のシミがきつくなってきたために重曹を撒いてお湯を含んだスポンジで拭き取りますとピカピカになりました。マジックリンでいくら磨いても全然落ちなかったんですが、重曹すごいなと実感しました。しかし普段からそもそもカバーをかけて使った方がいいですね。今後は冷蔵庫にはカバーをかけて使います。本日は李白の詩長官行を読みます。幼馴染と結婚した女性の生涯をストーリー仕立てで歌った詩です。長官行、李白。生が髪初めて額を覆うとき、花を追って門前に戯る。老は竹馬に乗ってきたり、生をめぐって成敗を浪す。同じく長官の里におり、二つながら幼く、見才なし。従し君が妻となり、秋眼、未だかつて開かず。神戸を垂れて岸壁に向かい、戦艦に一つも巡らさす。十五初めて眉を述べ、願わくは塵と灰とを共にせん。常に法中の心を損す。兄、防府台に登らんや。十六君遠く行く、苦闘遠与隊。五月古べからす。遠征天上に悲し。門前地高の後、いちいち緑体を生ず。苔深くして腹をあたわす。落葉秋風林。八月胡蝶を着たり、並び飛ぶ青煙の草。これに感じて生が心を痛ましめ、鈴炉に憂う紅岩のオイルを。早晩三波を下らん、あらかじめ書を持って家に放ぜよ。愛無効るに陶器を言わず、直ちに至らん長風差。私の髪が初めて額を覆ったとき、花を追って門前で遊んでいました。あなたは竹馬に乗ってきて、井戸の井桁の周りをめぐって二人で青い梅をかざして遊びました。私とあなたは同じく長官の里にあって、南京の周辺です。お互いに幼く、嫌い疑う心はありませんでした。14歳あなたの妻となり、恥じらう顔は未だ開きませんでした。首をうなだれて暗い壁に向かい、千回呼ばれても一回も振り返ることはありません。15歳眉を開き、微笑むことができました。願わくはあなたと共に塵と灰になるまで一緒にいたい。橋の下で約束をした女との約束をたがえないように、雨が降っても待ち続け、ついに溺れ死んだ美声という男のように、いつもあなたを信じていました。これは宗氏屋敷にある故事です。美声の神、春秋時代、炉の美声という男が橋の下で女と待ち合わせをしたけれども、女が来ないうちに雷雨となった。しかし男は女を待ち続け、ついに溺れ死んでしまったという話で、つまり命がけでとことん相手を信じているという例えです。美声の神、防府台、夫を待つ妻が登るという台に、私がまさか登ってあなたの帰りを待つことになるなんて、あの頃は思いもしませんでした。16歳、あなたは遠くへ旅立っていきました。長江の南所、苦闘郷、遠与隊。5月は特に水かさが増し、 近づくこともできません。猿の声が天井から悲しく響くのでしょう。我が家の門前にはあなたが出発しかねていた時の足跡が残っています。その一つ一つを青い苔が覆っています。苔は深くて払うこともできません。落ち葉が散り、早くも秋風が吹いてきました。8月、つがいの蝶が西の園の草の上で並んで飛んでいました。これに私は心を動かされ、私の心は痛みました。虚しく憂います。若き日の血色の良かった顔が老いてゆくことを。あなたはいつ三波を下られるのでしょうか。その時はあらかじめ手紙で我が家に知らせてください。お迎えするのに遠いなんて言いません。直ちに長風様でお迎えに行きます。というわけで、前半は幼馴染の男女が結婚して幸せな家庭を築くまで、後半は夫が旅立っていって妻が寂しい、わびしい気持ちに暮れるという話です。妻は南京の方にいて、夫は長江を遡って四川省の方に行っているようです。それを妻がいつ帰ってくるのかしらと待っているという状況です。好評発売中です。中国語朗読付き李白詩と生涯、同じく徒歩詩と生涯、李白徒歩のそれぞれ代表的な詩を日本語書き下しと現代語訳中国語で朗読しています。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。